始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。でですね、今日はなんとなんとゲストの方にお越しいただいております。はい、三宅翔監督、よろしくお願いします。
お願いします。三宅です。
はい、三宅監督ね、まあ、今回新作君の鳥は歌えるっていうね作品を引っ提げて今ちょうど京都にお越しいただいてるんですけれど、はい、三宅監督といえばね、南海館との付き合い歴史かなり長くて、6年前ぐらいからですかね。
そうですね、
2012年とかにプレイバックで来ていただいて、はいはい、でそっからはもう毎年のように。
そうですね、まあ、うん、南海館の歴史の長さを考えると短いかもしれないけど、はい、もう本当ここ数年はすごく豊かな時間というか濃密な時間を、うん、なんだろうな、1年に1回とか、
はい、
2回とか、
うん、
3回とか、
そうそう、
ちょっとずつお邪魔させてもらってました。
ね、すごいいつもよくしていただいててね、南海館の一番最後のゲストも三宅監督だったんですよね。
あ、そうなんですか。
そうそう、ミッシーと万人とムーンライト下落合の時のゲストで来てもらって、はいはいはい、そんなつながりでついにゲスト来ていただけることになりました。
はい、自分なんていうのかな、毎回山形のドキュメンタリー映画祭に行くじゃないですか、
うんうんうん、
それでコックピットっていう映画をやられてた時に、はい、お見かけしたことがあって。
あ、本当ですか。
そう、でその時に、まあ、行ってみたら、その三宅監督って今やその日本若手監督界のホープな一人なんで。
何よ何よ。
突撃しようかどうしようか、むちゃくちゃ迷ったけど、結局ビビってできなかったっ、う
ん、本当ですか。山形のね映画祭とかね、それがね、うん、結構ねやりやすいところだったりするけど。
ビビっちゃったんや。
そうで、まさかラジオで一緒にお話しできるなんて、うん、みたいな、ね、
いや、そうなんですよ。でですね、まあ、今日はね、いつもね1本ご紹介してるんですけど、うん、今日はもちろん新作の君の鳥は歌えるについてね、うん、話していきたいんですが、これ監督の口からざっくりどんな映画か説明してもらっていいですか。
嘘だ、本当に、うん、
いつもね私がなんとなくこういう映画ですよとは言ってるんですけど、私説明する、まあ、原作が、ね、あるんですよ。佐藤康っていう人が書いた小説がベースになってて、はい、まあ、直近だったらね、オーバーフェンスとか怪談師女系とか、はいはい、あと、どう忘れした、もう一本あるんだよ、そこの見て光り輝く、うん、3本ぐらい映画化されてて、でそれの4本目っていう感じなんですけど、うんうん、札幌函館出身の作家さんなんかな。彼自身はね、早くして41歳とかで1990年ぐらいに亡くなってるんですけど、まあ、彼の原作をベースに、まあ、函館 の、 なんていうかな、郊外というか函館を舞台に、まあ、3人の男女が出てきて、まあ、恋愛物語が、まあ、発展していくっていうような、ね、うんうん、内容になってるんですけど。
ありがとうございます。
主役が柄本佑さん、
はい、
で彼は役名がなくて一人称を僕、
はい、
まあ、僕っていう役でいて、で石橋静香さんが、幸子っていう役 で、そうで染谷さんが、静雄っていう役でね、3人のそのひと夏の青春みたいなねことが描かれてるわけなんですよ ね、
そうですね、はい、
いや私個人的にめっちゃ好き、
うん、自分もめちゃくちゃ良かったと思います。
いや、なんかね、じんわりきた。
監督が目の前にいるからそう言ってるわけじゃなくて、
うん、
なんかその映画史の、まあ、自分の特に好きな60年代とか70年代の映画って結構頻繁にその男2人と女の子1人の物語っていうのがあったと思うんですよ、
はい、
例えばそのゴダールの離れ離れにとか、
うん、
トリフォーの突然炎のごとくとかね、
うん、
だけどなんかどっかのタイミングでそういう男2人と女1人の物語というか青春映画の系譜っていうのがなんかなくなっちゃってたような気がして、
うんうん、
でこれをこう見た時に久しぶりに、あ、この感じこの感じっていうふうに思ったんですよね。やっぱりそういうのって意識されたりしてたんですか。
いや、もうなるべく意識しないように意識したっていう
感じです
かね。
なるほど。
逆に
だっていい映画いっぱいあるからさ、そんなわざわざ、ね、新しい映画を作る意味ってどこにあるんだろうってよく考えるんですけど、うんうん、まあでも今回はまあ素晴らしい原作であって、そしてまあでもやっぱりさらに大きいのは彼ら3人、
うん、
タスクと、
うん、
石橋さんと、
うん、
翔太、うんうん、と一緒にやれるっていうことが本当に大きかったかなっていうのは自分では思ってますね。
なんかすごい自然体ですよね3人とも。
いや本当3人最高でしょっていう。
いやめっちゃ最高、空気感っていうか、もともとなんか友達とかなんですか3人含めて。
一番長いのは翔太なんですよ、染谷翔太くんで、彼がちょうど、
はいはい、
彼がまだ高校生だったと思うんですけど、あの都内で富永監督と宮沢明夫さんが大島渚について語るっていう、はい、まあ、割とディープというか、
だいぶディープですね。
そんなトークにちょっと遊びに行ってみたら、高校生が紛れててあ、ちなみにそこに大河くんも、あの俳優の大河と来てて、そこで富永さんだったかな、紹介してもらって、あ、はじめましてみたいな、
なるほど。
で僕も当時全然まだ映画、まあ、ちょっと撮り始めたぐらいだったんですけど、なんかなんとなくそこで馬があって、そっからまあちょっとずつたまに遊びに行ったりはしてるような仲だったんですけど、まあただ単純に仕事を全然したことがなかった、一友人関係ではあったんですよね、でタスクは、まあ、よく映画館で見かけてたんですよ、その映画館にいる俳優、シリーズの筆頭なんですけど、
南海館にも来てくれはったことあるんですよ、フラッと。
あ、ゲストとかじゃなくて、
ね、じゃなくてあれ見たことある、いや、ああ江本さんと思って。
そうそう、だから多分タスクも本当に、染谷もそうだけど、本当に例えばまあ京都で撮影よく彼らもあるから、休みの日なんかに、休みの日に何するかって映画見に行く人たちですよ、はいはい、多分俳優俳優でもそうじゃない人もいっぱいいるけど、
まあそれはね、
彼らはものすごい、もう南だったり京都シネマだったり、いろんなところに映画を必ず見に行くってことがもう何よりの喜びにしてるようなやつらだから、やつらっていうのも言い方ある
けど、いや真面目、すごい。でも、
いやもうだって映画が本当好きなんだもん、この人たち。現場中も映画の話してたからね、やっぱり
すごいな。
なんかあの今までスクリーンの向こう側やった人たちが一気に親近感湧いちゃいましたね、今ので。
でもそういうことだと思うんですよね結局、ただの幕ですからあれっていう感じはなんかを感じられるような、なんかもう本当気持ちのいいあの俳優たち で、でまあなんか一緒にいたりして、
なんかねやっぱその空気感がすごいいいんだけど、なんかこうでも江本さんの役ってすごいチャラいなと思ってて、
おな
ん
か、
私絶対嫌と思って、
本当とか言ってまんまと、
ハマっちゃうんかな、
パターンもあるかもしれない。いやでも現場でもね、主人公じゃないでしょみたいな、主人公ほんとクズでしょって女性スタッフが盛り上がってて、やっぱ静雄の方がいいでしょみたいなことを言ってたんだけど、俺ら男性陣は、って言って意外とみんな僕まんまって行くよねとか、
あまあそういう危うい魅力があるんかな、
とか俺はなんかタスクと一緒にその僕ってキャラクターを作ってたから、なんだ俺ら一緒に作ってるキャラクター散々の言われようだぞみたいな、結構僕も誠実だよねとか言って、
なんか口では嘘ばっか言ってるけど態度がめちゃめちゃ正直やから、
そうでしょ、
そう、
ほんで嘘なんてついてない、本当に言ってる、なんと誠実に実はしてるんだけど、ただね誠実さを発見なんつうのかな、表現するタイミングをよく間違う男。
あ、なるほど、ね、なるほど、結構こう世の中シャンに構えて見てて、マジダリーはみたいな感じで生きてるこう男
風に見えるんだよね。
あ、見える、
多分本当は、例えばさ冒頭の方で、まあ、バイトをサボってね、しかも無断で映画見に行っちゃって、でその後フラフラ街歩いてたら速攻で店長に見つかるっていう
ドジ
そうドジ、可愛いでしょ、
可愛い、
でもなんだろうな、そこで普通だったらね、うわバイト見つバレた見つかったみたいな、なんか結構テンパったりするのがあるかもしれないけど、全然そうじゃなくて、あ、すいませんみたいな悪びれないみたいな、で次の日も遅刻していって酒臭いって店長に言われるっていう、
そう
なんだけど、でもそれ車に構えてるっていうより、だって俺映画見たいもん、だって俺友達と朝までいたいもんっていうところに素直といえば素直、
素直素直、でもそれが得なんか損なんか分かんない感じ、
損得で動いてないかもね、もしかしたら
もう本当に本能で生きてる感じなの
かもしれない。
いやなんか友達がルームシェアしてるところに転がり込んで、その様子をなんか、はいはいはい、ポケッと眺めてるような居心地の良さみたいな、
あ
そうそう、うん、なんかね、寄り添ってる感じだよねカメラが、でもなんかこう小説版の僕とその映画版の僕、なんかね冒頭というか半分ぐらいまですごい映画と印象一緒やったんですよ、私は読んでみて。
あ、本当。
そうで、小説って1980年代が舞台でしょ。
そうですね。
でもなんかこうなんでこう今っぽく感じるんかなと思ってて、なんかこう結局 普遍的な話なんですよね、
うん
うん、男2人に女1人でみたいな、うん、まあすごい真新しい物語ではないっていうことが、うん、いつの時代でもこう自分にこうなんていうのかな振り返って、うん、感じれる物語だから、
うん、
新しく感じれるのかなっていう。映画はやっぱりその携帯が出てきたりとか、
うん、
クラブが出たりとか、うん、なんかそういうのであ現代なんだなっていうふうに思うけど、小説読んでてもこれがその20年30年前っていうのがこう全然感じれないっていうか、うんうんうんうん、なんかすごい 今の映画だなって思いました。君の鳥見て。あ、
それは嬉しいですね。
うん、
なんかそういうふうに感じてもらえればね本当に嬉しいんですけど、でもなんかやっぱね、だってどんな時代であれ人が好きとか、
うん、
まあ音楽が好きとか、
うん、
ぶっちゃけ仕事サボりたいとか、うん、絶対あるでしょって思うんですよね、うん、
そこ変わんないなっていう、
そうそうそう、うん、なんかそのそれこそ僕この一本前に時代劇一本撮ったんですけど、時代劇ってなんだろうって考えた時に、まあパッと思いつくのはね、その美しい盾ができるその侍さんっていうか、戦う男みたいに見えるけど、
うん、
でも現実自分があの時代にいたら、
うん、
うわ戦かみたいな若干めんどくせえみたいない
やいやもう絶対行きたくない、
絶対釣りしててえけどなみたいな、うん、でも行かないとマジやばいしなみたいな、
うん、
でもそこそこでやらないと死ぬしなみたいなとか、
うん、
あの子めっちゃ可愛いとか絶対言ってるにも違いない、
うん、
そんなの時代劇で見たことはないけどあんまり
言ってるところは
ねって思うんだよね、
うんうんうん、
なんか要するにまあ分かんない短絡的な考えかもしれないんだけども、
うん、
でもなんかそういうある根本的な部分みたいなことはなんだろうな、を丁寧に描けば、
うん、
ある意味で 今の映画にもなると思ったし、
うんうん、
普遍的なものにもなるのかなっていうことは、まあ、僕は思ってますね、
うんうんうん、でなんかねすごいね、
うん、
いいなって思うシーンがめっちゃ多くて、でもそれがその別に物語になんかこう必要かっていうシーンではなくて、でもあることでこうあいいなって思う時間みたいなのが流れてて、私結構好きなのはあのあっこ食案行って静雄がすごい遠目に隣の席の人からおっちゃんから飴もらってるシーンとかこうめっちゃいいなと思って、
ですよね、うん、優しい人がいるんですよね、
そういいすよ、優しいなと思ってい
い、ね、なんかそういう別にねその飴がね、うん、何かになるわけでも
なんでもないけどそれがそのすごい静雄のあのあらすみたいな感じとかがなんかそれだけでキャラクターがこう立ち上がってくるっていうかね、いいシーンだなと思って、
嬉しいなそこ、うん、意外とみんな言ってくれない、
あ本当ですか、
うん、でも俺は撮りながらいいなと思って、うん、
いやめっちゃ笑った
笑っため
っちゃ可愛いなと思ってあとなんか猫が出てくるシーンとかもね、
なんかおいでおいでみたいなのやるけど結局来ないっていう、
う
ん、
そうそうそう、
あれはねたまたま猫がいたんですよ、
あそうなんですか、
ちょうど夕方でポッと撮影が空いちゃって、
うん、
でも夕方ほんと光が綺麗だったから、
うん、
シナリオにないけどなんか撮りたいと僕が言ってたら、ちょうどそのいい光の中に野良猫の家族がポポッといたんで、
うん、
あ今回しちゃおうと、
うん、
その場でパッと撮ったっていう、なんだろうな、
うん、
ほとんど唯一完全に即興のシーンがありましたけど、
あそこだけが即興なんですか、
まあそれ以外を即興というのか、でも明らかに演出してるし、よくね、
うん、
その彼らの素なんじゃないかってこともたくさん言ってくれるんですけど、うん、まあそれは皆さんまんまと騙されてくれてるわけ、
うん、
完全に演じてるわけで実はそのあたりのね、でも素なんじゃないかみたいなところは映画の面白いところかなと思うんですけど、
うんうんうん、
猫だけは完全だ
そう。あそうね、来ねえなみたいなね。あそこもすごい好きと思って。
嬉しい。
うん、でもやっぱなんかね、こう君の鳥見た人がすごい印象に残るのって夜のクラブのシーンなんだろうなっていう。うん、あっこめっちゃ良くない？
あ、よかったよかった。
すごいずっとこう時間の流れにこう身を任せて、
はい、
気持ちいいなと思いながら、あれは絶対家の DVD じゃダメなんですよあのシーン。
なるほどなるほど。
映画館でこう包まれてほしいなっていうね、 あのシーンの石橋静香の可愛さよっていう
あの可愛さね、
あの可愛さやばい、うん、
ライブとか行ってて、
うん、
やっぱ女の子が、
うん、
女性がですよ、
うん、
女性が本当に音楽に身を任せて踊ってる姿って、
うん、
やもう最高ですよっていう、
いやもうあんなに自分さらけ出して踊っていいんやみたいな、
あそこでね近づく男はダメですね、
うん、あそうなの、ほっといてあげないといけない、
ちょうどつま先からてっぺんまでちゃんと見れるサイズの距離を離れて、
うん、ああ映さないといけない、あ見ないといけない、離れ
て見るっていうのがあの
楽しさ、正しい見方
だなって勝手に俺は思ってんだけど
なんかね私あんまその夜遊びしないからクラブとかもほとんど行かないんやけど、はいはい、あこういう感じやったらすごいいいなと思って、
なんか踊ってるとね、うん、気持ちいいしね、うん、だし実はみんな家で踊ってるでしょっていうことは思ってるんですけど、
曲流しながらこう気持ちよく踊ったりもしてるはずやから、
うん、
楽しい、
よくなんかさアメリカ映画とかでも、うん、なんかキッチンでお皿洗いながら、うんうん、ちょっと、
はいはいはい、
なんだろうな、その直前のシーンですごい辛いことがあったはずなのに、
うんうんうんうん、
ふっとシーン変わったらでもなんかいい曲を歌いながら、
うん、
それこそケセラセラとか歌いながら皿洗ってるとかなんかそれだけですごく、あなんかそれってリアルだなってすごい俺は思ってて、
うん、
なんかやっぱりそういう音楽の力とかダンスの力みたいなものは僕はすごい好きだから、
うん、
なんかいいシーン撮れたなと思ってて、
なんか石橋さんもともとダンスやってたんですよね、
そうそうそう、彼女は高校生と20歳ぐらいになるまで、うんアメリカだったかカナダでずっとダンスやって、うん、コンテンポラリーダンサーとして、
なんか身体性がすごいいい女優さんだなと思ってて、
う
ん
う
ん、
まあ美しいよね、
うん、美しい、でもなんかこのなんだろうな、映画の中でカラオケのシーンが出てくるんですけど、
はいはい、
あっこで歌う曲の選曲がマジいいなと思って、
はい、
すごい、あれって石橋さんがこれ歌うわって、
そうそうそう、うん、あのまあそんな場面で幸子、うん、一体何を歌うんだろうねってことを、うん、僕と石橋さんで、まあ、5曲ずつぐらい持ち寄りまして、
う
ん、で一緒にカラオケ行って、
うん、
はい次これとか言って歌いながら、
あそうか何曲か歌
って、そう候補があったんだよね、でまあきっとこれがいいだろうなみたいな話はしてたんだけど、うん、やっぱああズバリだねみたいな、
うん、いやでも歌の上手い女には気をつけろって話じゃない
ああなるほどね、
あるの、
うん、なるほどね、
なんかこうコロッと好きになっちゃう、
いやなりますよ、
瞬間って絶対あるし、うん、
あのちょっと話変わるけど一つお伺いしたいことがあるんですけど、
は
い
は
い、あのこの映画って基本その僕を中心に何かを見るってことで物語が進んでると思うんですよ、
何か見る、
そう、例えば密会するところを目撃しちゃうとかね、はい、だけどあの静雄だけが聞くっていうことを中心に動いてるような気がして、
なるほど、
あの例えば密会してるところの音を聞いちゃってそっと扉を閉めるとか、
はいはい、
そのお母さんが家にやってきたよって聞くとかね、そういう風になんかそこで何か意味があるのかなんかちょっとわからないんですけど、だからお伺いしたいなと思ったんですけど、
あ初めて言われました、
あ本当ですか、
はい、いや何かそうまあ見るからなんだとか聞くだからなんだっていう風に定義付けはしてないんですけども、なんだろうな、この映画にとってすごい重要だったのはそうやって自分が何かを発するとかっていうよりは、うん、この世の中で起きていることあるいは目の前にいる相手が何を考えているのか、うん、どんな状態にあるのかっていうことをちゃんと見つめる、うん、ちゃんと聞くっていうみたいなことがすごく映画の物語にとっても重要だったし、うん、なんだろうな、やっぱ演技もそこが基本にあるのかなっていうふうには、
うん、
もう僕俳優じゃないんでよくわからないけども、
うん、
なんだろうな、なんかいいお芝居とかってよく言うけど、あの俳優さんうまいねとかって言うけど、まあ、確かにそういうのもあるけど、僕が好きなのはなんか僕が思うのはでもそれって結局その人一人じゃお芝居って成立しないんだよなと思うんですよ、目の前にいる人が良くて輝くこともたくさんあるし、なんかそのコンビネーションだと思うんですよね、
なるほど、
でそれは結局相手をちゃんと見て反応するっていうところからどんどん生まれていくのかなと思うんで、だからこの映画はそれこそ一人でいるシーンと二人でいるシーン、
うん、
例えば幸子石橋さんで言うと隣に染谷翔太がいるのか隣に本田翼がいるのか、うん、それとも三人でいるのかでどんどん顔が変わってるような、うん、本当にその相手のことを、まあ、誠実にというか、
うん、
向き合うてる人物だしそのように演技してくれたから、
うん、
多分それによって多分今おっしゃってたように見つめるとか、
うんうん、
聞くみたいなことがより際立って感じてくれたのかなって気がしますね、
なんかあっという間に時間が来てびっくりしてるんですけどなんかね私本当にこの映画多分ずっと覚えてるやろうなっていう感じで、なんかね見てくれた人きっとどっかじんわりと、
うん
うん、響いてくれると思うんでね、ぜひ劇場で見てほしいなっておすすめです、うん、京都では京都シネマとあとイオンシネマ桂川にて9月22日土曜日から公開になりますんで、ぜひぜひ見に行ってみてください。最後一言お願いします。
映画館で会いましょうあのその土日には、うん、初日には僕も京都にお邪魔しまして、また、舞台挨拶とするんですけど、まあその時に Q&A みたいなこともやれたらなと思うし、なんか直接なんか映画について喋れると楽しいなと思ってるんですよね、
うん、
なんでこの映画の面白さとかすごいいろんな人と喋ったりなと思ってます、
う
ん、
はい、ぜひ劇場に足を運んでください。じゃあ三宅翔監督ありがとうございました。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いいたしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。